スボールズ
プラスアルファ、
もうかの有名なローマ法王です。違うか。ということで始まりましたけど、ですね、まあイメチェンをしました。とりあえずイメチェンで、髪の毛を、刈り上げの、クソダサい変態、パーマから、陰毛、腐れ陰毛パーマから、坊主にしたんですよ。いきなり坊主に変えたんですけど、その経緯っていうかですね、なぜ坊主になったのかっていうとですね、僕の学校って非常に厳しいところで、月に1回頭髪検査なるものがございまして、髪の毛をチェックするんですね。要するに当たり障りのない髪型にしろという命令があるんですけども、それで今までの髪型はちょっと微妙に、俺は刈り上げじゃないよっていう、そのアピールした感じの、なんか変な中途半端な髪型だったんですけど、それでですね、散髪屋、いつもの散髪屋さんに行く前に友達にメールしたんですよ、全員に。それでどんな髪型にしてほしいって聞いたんです。それで散髪屋に着くまでの間にメール来たらそれにしようと、その髪型にしようと。それで公園だったらいつもの髪型にしようと、腐れ陰毛パーマにしようと思ったんですけど、あれですね、やっぱ来ました、友達から、友達から坊主にしようとメールが来て、この通り坊主になったか、もしくはお坊さんになって悟りを開いたかのどちらかなんですけど、前者の方が圧倒的に確率は低いということでね、よろしくお願いしますなんですけど、あとはですね、最近はそんなにめちゃくちゃなんて言うんですか、ハマったもんってないですね。いや最近ですね、妹の勉強教えているくらいですけどね、やってることで言う、いやそんな寂しい男ちゃいますよ、そんな寂しい男ちゃいます、いや友達いないけどそんな寂しくないです。まあね、そういうこともあったんですけどね、どうなんでしょうか。いやですね、あれですね、僕は漫画がそんな好きじゃないんですが、なんか漫画のキャラって完璧じゃないですか、みんな。なんかそれがもうたまらなく腹が立つんです。それがもうなんか嫉妬でも言いましょうか、それが腹立つんで見ないんですよ、漫画普段は。でもなんかこち亀久しぶりに見てみたら、やっぱりその悪い意味での漫画感がたっぷり出てましたね。それ悪い意味かいい意味かってとんのは人それぞれだと思うんですけど、僕からしては悪い意味です。ですね、こち亀って下着で話が出る。例えばキャラクターが下着間違って着替えのとこ見てしまって下着が見えたってあるじゃないですか。あれで話が出るじゃないですか。そっからがおかしいんですよ。まずエロいを見てまず話はまず出ませんね。一人だけいました話出たやつ、中3でも、今中3なんですけど中2の時です。はい、一番エロい青春真っ盛り、そこ男子校やったらフラストレーションもたまりまくりの状態で一人だけいましたね。僕の学校旅行だけが多くてですね、修学旅行とかそういうのが多くて、オーストラリア行ったんですね。オーストラリアの話はまたするんですけど、そのオーストラリアの家庭訪問みたいな感じの、ホームビジットっていうコースがあって、それを行ってたんですね。で、5人ぐらいで行ったんですよ。行ったら、そのやっぱりアメリカの家っていうのは、プールがついてるんですね。そこそこ泳げる。そこで、3人分かれて、泳ぐ派と泳がない派分かれて、僕は泳いでたんです。パンツ一丁で水着持ってきてなかった。はい、そこで、そこの現地の、その家の、小学校5年生ぐらいの女の子と一緒に泳いでたんですね、3人。計4人で、バレーボールとかして。それで遊んでたら、なんかいきなり、もう一人のグループの Wii をやってる最中に、鼻血が出たってことになって、で、そいつに聞いたら、いや、女の子見てたら、勝手に出てきたっていう、こっそりふざけた、お前、チューブ丸出しやなっていうやつもいるんですけども、 まあ、あれですね。まあ、そいつが、初めらへんにやってた、腐れと変態小説を書いたやつですね。そいつです。そしたら、とりあえず、エロがもうすべてに行くような、その、エロを中心としたもう何か、もう、エロがないと生きていけないようなやつでね、もう、まあ、とんでもないっていうか、素晴らしい、ある意味尊敬に値するようなやつなんです。まあ、クソ野郎ですね、とりあえず。クソ野郎です。はい。じゃあ、コーナー開いたいと思います。今日の定食コーナー、あ、また拍手してもうた。ということで、始まったんですけど、このコーナーは日替わりでいろんなコーナーをしていこうと思いますね。今日、まあ、下回らなかったんですけども、今も回ってないんですけども、まあ、ですね、今日は、まあ、僕の趣味で、僕、電子音楽が大好きなんです。ターンテーブルを使ったりだとか、サンプラーを使ったりだとか、シンセサイザーを使ったりだとか、まあ、最近でもDS のコルグ DS10 プラスっていうのを買ったんですけども、リミテッドエディションを、リミテッドエディションオブナインオブセンチュリーも買ったんですけども、まあ、そんなないですけど、まあ、リミテッド買ったんです。買って遊んでるぐらいの、まあ、電子音楽好きと言いますかね、まあ、ただの下手の横好きと言いますか、まあ、そういうことやってるんですけども、やっぱり高いんですね、機材。まあ、そうなったら、やっぱり夢があるじゃないですか。将来こんな機材が欲しい。まあ、それを、言っていきたいなっていうコーナーですね。まあ、僕としてはですね、まず第一に、おすすめしたい機材と言いますか、僕の計画としては、サンプラーというね、音を録音して別の音に置き換えるって、別の音にする。既存のものを全く変えると、まさに日本じゃないですか。まさに日本の文化じゃないですか。まあ、そういうことをやってるんですけども、ですね、やっぱり、おすすめっていうか、僕が買いたいなと思うんですは、ですね、サンプラーっていうのはね、基本的にはもう、ほぼ、メーカーが決まってるんです。ほぼ、赤いっていうメーカーが多いんですね、赤いっていう。まあ、基本赤いっていうメーカーが多くてですね、その中でも赤いの MPC シリーズっていうのが一番有名ですね。それがシェアを何割ぐらい、まあ7割以上は取ってるんじゃないですか。まあ、それぐらいメジャーっていうか、まあ、サンプラーって言えばこれしかないっていうような感じなんですけども、高いんですね。まあ、一番安いそのトラックメイキングっていう音を作れる、一番安くても10万円する、まあ、凄まじく高いっていうやつなんですよ。だからやっぱそんな金額はできないんで、僕がやるとしたらこれしますね。もう今日は 100% 独りよがりのコーナーなんで、はい、まあ聞きたい人だけ聞いてくださいということでですね、僕はローランドの、ローランドって結構有名なメーカーですね。ローランドの MV8800 もしくは MV8000、まあ、8800の方がバージョン上っていうか新しいんですが、まあ、MV8000 でもいいかなっていう。これはですね、まずごつい英語64センチいう、まずもう見た目からして高そうなんです。もうこれは高いやろなっていうのが、8万円、はい、もともと22万8000円やったんが、生産完了品につき大幅に安くなって8万円、79,800円、79%通称で、これがすごいんですね。もう1台でもう全部できる、 CD まで焼けるっていう、まあ、素晴らしい機材なんです。まあ、これがすごいんで、これがいいかなと思ってるんですけどね。で、あとはですね、まずこれを導入しようと。まずこの MV8000 を導入してから、次導入するのは、まあ、僕は最近幅広いジャンルの音楽を聴くようになってて、今ハマってるのがドラムンベースですね。スクエアプッシャーとかですね。まあ、スクエアプッシャーいいなーと思いながら聴いてたんですけど、やっぱあれですね、やっぱりドラムベースのや見てたら、スクエアプッシャーの生でのドラゴンベースのやつを見てたんですね。そしたらやっぱベースってかっこいいなと思いましたね。ってことでベースが欲しくなったんで、まあ初心者やし、まだ かなりやるとも分からへんから、まあいろいろなんか無難に行こうと。あともう見た目重視、とりあえず見た目重視 ったあの蛇が巻きついてるやつとか、あのうんこがべっちょりついてるような汚ねえやつはやめとこう、いくら音が良くてもやめとこうと。まあ僕はあのちょっと一般の人とちょっと考え方が違うんでね、あの音が良くてうんこがべっちょりついてるのはもう無理だ、はい、皆さんはいけるかもしれませんが僕は無理だ、はい、っていうことで、僕が決まったのが、まず初めの候補としてはですね、ですね、初めの候補としましては、まずこれが出てたんです。ありがとうございます。グラスルーツの GFR52B というのが2キュッパで29,800円、元い298円で売ってるんですけども、これがいいかなと思ったんですよ初めは。あのかっこいいんでね、ちょっと見た目がかっこいいんで、これかっこいいなと思って買おうと思ったんです。買おうっていうか、まあ将来やろうと思ったんですけど、断念しましたね。その右楽器っていうサイトから見てみたんですけど、読んでみますよ。グラスルーツからオリジナルシェイプでおなじみのフォレストベースのチョイキッズ特化品が入荷しました。奇抜なボディシェイプがとてもクール、タイトなサウンドは VK にはうってつ。はい、もうこの時点でアウト。僕はですね、まあジャンル分けあんましないんですけども、僕の心情としては本物はどんなジャンルでもいいっていう心情なんですけども、まあその本物が少ないジャンルもあるじゃないですか。はい、まあその本物が少ないジャンルに、まあ VK があるんですね。まあ大嫌いなんです。はい、あの VK で好きなのは、まあ、雅っていう歌詞だけですね。まあ、それ以外全員もうなんかただ単にモテたいだけやろっていうようなやつばっかりなんですよ。もう金と女って、もうあの見た目はあのその女おはまっぽくしても、お前中身 おっさんやなっていう感じなんですよ。まあそういうんであの VK 大嫌いなんですけど、もう僕はあの VK ってついただけでも嫌悪感示すぐらいなんです。まずなんで音楽やのビジュアル系なんですか、まあ、それがわからないじゃないですか。なんかもうその時点でも音楽で勝負する気がないじゃないですか。もうなんかそういうなんかあらゆる欺瞞が大嫌いなんですけど、まあ、それでもなんか VK の音にはうってつけっていうことで、まあ俺はにはうってつけてほしくないので、まあやめとっていうことでね。で次決まったんが、アリアの、アリア2の、ですね、これです、IGB-STD。 まあこれがですね、まあ奇抜な形ではないんですけど、色合いとですね、こう滑らかな曲線が非常にかっこいいんです。まあそういうことで、あの一発見て惚れたんですね。あ、これや、頭がパーンとなった、っていうのになったんですよ。まあこれ頭がパーンしてる人はまあ笑えるかもしれないんですけど、まあ、知らん人はまあ置いていくよって話なんですけどですね、まあかなりかっこいいんですよ。こう滑らかな曲線で、まあ普通のジャズベースみたいな感じのベーシックな形なんですけど、色がこうなんていうちょっと渋い、ちょっと明るさから落ちたこうちょっと暗めの青とかそういうんでかっこいいんです。しかも安いんですね。173、通称17,300円、まあ173円の場合もありますけど173です。これがいいなと思ったんでね、まあ、中古でも安いしこれにしようと決めました。でですね、まあ、ベースとサンプラーで、次やっぱり電子音楽といえばやっぱシンセサイザー、ピアノじゃないですか、電子ピアノじゃないですか、やっぱそうだと思うんですね。ということで、僕がまあこれ 100% の妄想ですね。ある意味僕的にはですね、こういう風な機材の妄想してる方が、そうなんていうんですか、エロい妄想してるよりも興奮するんです。まあそういう風な腐れ楽器バカバカの僕なんですけども、まあシンセサイザーは、まあ、決まってるんです。シンセサイザーも決めました。はい、ズバリですね、ズバリどこ、ありました。ズバリマイクロコルグ、 XL でもいいしマイクロコルグでもいいです。シンセサイザーコルグっていう、まあ、シンセサイザー有名メーカーがあるんですけど、まあ見た目はちょっとチャチい感じで、49弦 あ、49の、まあ、あの、押す、なんて言うんやろ。まあ、ピアノ興味ないかわからないんですけど、あるんですよね。鍵盤が。あるんですけど、あの、音がいいんですよ。こう、跳ねるような音と言いますか。こういい電子音、もう、電子音大好きなんで、もう、電子音が、こう、いい感じになってるんですよ。はい。まあ、それだけなんですけど、まあ、いい感じっていう理由で。もう、お値段は、4万円ぐらい。まあ、高いですね。はい。まあ、高いんで、まあ、こいつでもいいかなっていうのが、これです。最新版も出てます。上位機種も出てます。コルグシンセサイザー、カオシレーター PK。まあ、PK はいらんですけど、パンツ食い込むんですね。カオシレーターパンツ食い込むね。まあ、パンツ食い込む意味がわからないんですけど、まあ、いいですね、これ。あのですね、鍵盤じゃないんですよ。なんて言うんですか、何も鍵盤とか書いてなくて、押したら音が出てくるっていう、画期的なやつがあるんですよ。まあ、そういうのがお値段はなんと、12,362円。12362。まあ、12362円って言った方が早いんでしょうけど、12362。税込みで12キュッパっていうね。まあ、響きが、非常に微妙な感じなんですけど、これはいいぞ。これはいいぞ。ということで、まあ、これはいいんちゃうかなっていう。まあ、でもやっぱりマイクロコルグですね。やっぱ僕が惚れ込んだのマイクロコルグですね。これで何回オナニーをしたか。まあ、今まで多分35回をしてるでしょうね。これで。マイクロコルグを見ながら。まあ、そういうふうな変態ちゃんなんですけど、まあ、あれですね。要は、お前には一生買えねえよと。だから、夢でも見るだけでも見とけと。まあ、そういう風な、気づかされることになっちゃうんですよね。まあ、今年中には全部揃えようと思ってるんで、まあ、またその近況を話していきたいと思いますね。はい。はい、今ですね、ブログ見ました。自分の。どういうことだ？なってないお前ら。本当にね。どういうことだ？なぜだ？なぜ、登録者が伸びない？登録者が。登録と、もういい。なぜ伸びない？どういうことだ？俺が悪いのか？面白くないのか？じゃあ聞くな！でも登録だけはしろ。なんで、なぜ伸びない？しかも評価が年、日に日に下がってるんだよ。どういうことだ？これ俺に対して当てつけか？なんだ、嫌がらせか？言ってみろ、この野郎。どういうことだ？レビューにしたからダメなのか？レビューはダメなのか？知るか？そんなもん。ツイッターまでやってるのに、お前。受けるな、お前。この野郎。どういうことだ、本当に。どういうことですか？皆さん。僕もこれからは、まあ、これからは毎日、火曜と土曜配信にしようと思ってる。あ、水曜と土曜配信にしようと思ってるんですよ。いや、それか、これからは、毎週水曜日、できたら土曜日配信にしようと思ってるんですね。まあ、そういうわけなんですけどね。どういうことだ、本当に。みんな聞けよ。てか、聞かなくてもいいから登録はしてくれよ。なんか、それがなんかちょっと励みになるんだ、俺の。うん。なんか、ちょっと嬉しいんだ。心が温まるんだ。うん。しんすけくんに言ったら、なんかええやん。みたいなノリなんの。あ、もう関西弁、お前ら、そんなもん、いい。お願い、ほんま、それ頼むわ。言うね。まあ、ブログ見てて、今、ビロ、いや、もういい。なんか見てて、通常コーナー、結構増やしたっていうか、書いたんですね。では、新コーナー。新コーナーを、それでは発表したいと思います。トモ100。100リちゃうサンプリングやっていうね。まあ、コーナー、まあ、サンプラーっていうのを聞いたんで、サンプリングの意味がわかると思いますけど、まあ、よく言ったら、パクリですね。まあ、リスペクトパクリ聞かるということで、トモ100。まあ、このコーナーは、まあ、あれですね。まあ、こう、伊集院っていうか、勝手に知らすんじゃないよっていう話なんですが、まあ、伊集院大先生が、まあ、過去にしたトモ100という、 コーナーだったんですけども、それのやっぱり僕の現在中学生としてのその特性を生かして、まあ、さらに発展させていこうではないかという、まあ、リスペクト企画ですね。リスペクトストールン企画ですね。スティールン企画ですね。スティーブン企画ですね。まあということで、あのカードを早速30枚ほど作ったんですけどね、まあ、このコーナーは基本的にはですね、リスペクトサンプリング企画で現在厨房であるアチキがそれを生かしてカードを作るコーナー。カードってやっぱり中学生といえばですね、まあ、例えば例に挙げてみますとですね、レアカード、ヤクワスバル輝く、インテリスポーツ童貞族、社交性7、絆6というね、まあ、まずここから意味がわからないと思うんですけどもですね、基本的なカード説明としましてはですね、ヤクワスバル輝く、これが名前ですね、はい、これが名前で、まあ、スバル輝くっていう名前で、いやほんまにそうなんです、スバル輝くなんですね、まあ、お母さんが金星人ということで、まあ、スバル輝くという名前になったんですけど、まあ、インテリスポーツ童貞、この3つの種族を持ってる、まあ、結構貴重種ですね、レアカードです。まあ、基本的にはインテリ族は頭のいい、まあ、当たり前ですね。スポーツ族は運転神経抜群ですね。まあ、これだけ見たら、こいつは頭良くてスポーツ抜群と思え。完璧やないか。で、これが最後。童貞族っていうね。まあ、もう典型的中二の、やつらっていう。まあ、この、インテリスポーツと上がったイメージが、ガーンと童貞族で下がってしまうという、まあ、マナーの属性なんですよ、童貞族は。まあ、ふざけた属性なんですけども。ですね。あとね、まあ、中学校の名前も書いていきたいと思うんですけどね、このヤカスバル輝くんは一中です、今のところ五中までありますね。一中が、まあ、基本的な学校ですね。主に自分の学校です。プレイヤーの学校ですね。で、二中が、まあ、すぐ近くにある、まあ、一番近い学校ですね。で、三中がインテリ率の高い、まあ、名門校といいますか、進学校ですね。で、四中が、まあ、ヤンキー率が多い、まあ、スズランをイメージしていただけたら分かりますが、あのスズランに、まあ、全員がアナルビーズをつけてるという、まあその感情を思い浮かべていただければいいんじゃないかなという、まあスズランアナルビーズで検索したら、まあ、引っかかるようなところが、あの4中なんですけど、で5中が女子校ですね。はい、女子校です。結構ね、あの僕の学校って男子校なんでね、近くに2つ女子校があるんですけど、結構憧れてるやつ多いです、女子校のあのやつに。まあ僕自身はそんなことないんで、ほんまにそんなことっていうかですね、ここだけの話ですね、正直男も女も両方も嫌いって、なんていうんですかね、なんか恋愛なんてしたくない、なんかそういう中二病ですか、これが。まあ中二病にかかってるんですけどですね、まあ中二病といえば、あの中二病も、あの伊集院大先生が、で今伊集院ジョイが、まあ考えた言葉なんですけどね、もうこれがもはや広がりすぎたっていうか、一人歩きがしすぎたっていうか、あのバカの頭に熱10人どもが、どもが勝手におひれとかそういうのつけすぎて、もうもはや中二病が中二病ではなくなってしまった。悲願でも中二病とか言うじゃないですか、音楽に対して。いや音楽は中二病でいいだろう。いや逆に音楽が現実主義っていうか、その中二病じゃなかったら逆に当たり障りのない音楽になるじゃん。そう考えたら尾崎豊もブルーハーツも全て中二病じゃないか、尾崎豊なんて中二病の代表じゃないか言うんですけど、それが中二病をというものができたせいで、なんて言いますか、そういう風な感じのことは、あ、ピンポン鳴りました。はい、戻ってきました。何の話したか忘れたんで、また別の話、今日はゲストが来てます。ひろとです。あ、もういい、なんやねこの空気、どうすんねん。じゃあ、とりあえずまず秘密兵器使いたいと思います。実は前回撮ってた、ちょっと待ってください、ピンポン鳴りましたのところから今1週間ぐらい経ってんのよ、そっから止めててんや。だからもういきなりから、もう1週間前の話しないやってるじゃん、分かれへん。じゃあトークボックス出た、ちょ俺に聞かせる、これ却下。 俺却下。
そういうのあんの？
却下っていうか、なんかお前と喋りにくい。よし、OK、これでよ。あ、これも却下、お前と喋りにくい。一人で喋る時用のが多いからな。基本トークボックス向いてない。ゲストよりは。あ、また一緒の出てきたわ。ちょ、もうなんかトークボックス微妙やな。
ねえ、聞いてんのかな？
聞いてる聞いてる。もう待って、今めっちゃ奇跡やん。今さっき弾いて、これあかんと思ったやつが初めて出てきて、それでもう一回弾いたらもう一回ダメってやつが出てきて、それでもう一回弾いたら一回目ダメって思ったやつが出てきて、次弾いたら二回目ダメってやつが出てきて、
ちゃんと混ぜた
ミラクルやな、これ。これでいこうか。あ、もう待って、
あ、もう俺が弾くわ。
なんかもう真面目な多いね。
これで決まりな。
いいよ、オッケー。今の社会に一言。じゃあまず次も解くか。
マジですか？
うん、だってお前これで最後っつってんね。早く
社会に、
今の社会に一言。
あの鳩山さんの
っていうことやな。まあ社会、
まあそういうことやな。
あと経済とかね。
何だっけ、基地移設のやつ。
そう、
あれちょっとあかんと思わね。
なんで？
と優柔不断すぎると思うな。社会かからんね
ん。ほら見るわ、だからお前に向いてないって言ってやんけ。てかもうなんかもう初期の頃のグザグザ感取り戻してない？
俺のせい
な。お前のせい。あ、これお前には分からん。鳥肌見ろるについて。
無理
分
からん。
まあ、究極の鬼畜右翼。
うーん、分かんっていうことはな。
なんやねん。じゃあな、最近なんかあった？最近、もう話もう180度変えるけど。
答えにくいこと言って。
うん。
特にない。
特にないってことはあることやな、なんかある。え？いや、なんかあるやろ。だからっていうかな、まずないきなりやで、中二病の話までちょっと聞いたら、おそらく1週間前の俺は中二病の話してるんや。で、そっからお前がいきなりゲストで出てきたやん、うん、まず杉本って誰って言うんだ、お前。どういうことやねこのグダグダ加減。
天才でいいんちゃう、俺は。
天才やな。クラス順位何番やったっけ、今
40番ぐらいな。
何人中？
43人中
という天才やな、
うん、
天才やな、
うん、
まあ天才ですね。
でまあ天才杉本っていう
天才
名前で、これから
は逆天才杉本やな、
まあ、
逆天才杉本やな。ほらな、この沈黙が放送事故なんだよ。ていうかお前何見てんの？エロ本みんなってだからな。もうエロ本みんな、お前エロ本禁止。
安い感じエロ本あんね
や。いや俺んちないわ、お前。お前が持ってきたやつやん。ていうか今読んでたんこれやんけ。ダンススタイルアニメーションダンスのね、これは
エロいやつやな。
エロないやんけ、ダンススタイルアニメーションってどこがやっぱり、お前。お前それでエロをお前追求しろ、お前の方がエロやん。
はい、この沈黙な。
なあ、ほらもうな。
あかんな。
でも1秒の沈黙も許さないタイプやからトークボックス行こう。
はい。はい。僕は効果音的なやついるやろ。
ほい。オタクについて。これは語れんな。なあ。
沢村やな。知らんか。
知らん。あ、ここで実名出すのやめて、知らんし。
分かった
分
かった。
俺のマイケルが、まあオタクやねんや、
うん。
マイケルが、すごい言うねんな、あのオタクっち。なんか、盛り上がんねん。
ていうか、さ、あれについてどう思う？あの変なアニメの小説みたいな。
あ、ラノベ？
なんとか。
あの、アニメを小説化したやつやろ？
あれ、
あの、うちの学校の図書館に異常にあるんですよ。うん、
あれ、ちょっとよくわからないなと思って。
気持ち悪い。うん、けど、見るのは自由やと思う。ただ、俺の前で言うな。俺の前で言わんとってっていう。で、一つ思ったんが、これな、密度があまりにすっかすかやから、10分にして密度グッて締めた方がいいんちゃうっていう意見があんねんけど、だから、その、内容
違う。
そんなこと一切関係ないよ。なあ、クソみたいなラジオ永遠ともダラダラ、ダラダラもうやるのが俺のスタイルやから。俺のやり方やから。うん。っていうことで、もう少しエンディングやねんが、じゃあちょっと最後のトークボックス、最後の一言、杉本くんに締めてもらおうか。じゃあ最後のじゃん、最近気づいたこと。はい、じゃあこれを一言にどうぞ。
ヒョンビン君がうざかったことです。
ではさよなら。
さよなら。